聖書をお読みいたします。マルコによる福音書1章40節から45節です。新改訳聖書2017では、新約聖書の67ページ上の段中ほどです。マルコの福音書1章40から45節です。さて、ツアラートに侵された人がイエスのもとに来て、ひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。すると、すぐにツアラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。このところから清められる幸いと題して、西本浩一牧師よりお言葉を取り継いでいただきます。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、1月第3の手術を私たちに与えてくださり、また愛する皆様と共に神様に礼拝を捧げ、そしてまた神様は私たちの心に豊かな恵み、ご愛を注いでくださることを信じ感謝いたします。すべて重に負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、神様は今も私たちの心の中になくてはならない平安、そしてまた安息を与えてくださることを覚えて心から感謝いたします。どうぞ私たちを神の平安の中に、また愛に満たされて、また喜びを持って生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。阪神・淡路大震災があってもう31年となりますけれども、しかしまだまだこの震災に遭われた方々の心の中の思いはいかばかりでしょうか。またこの東日本大震災や能登半島の地震やさまざまなことが起こって災害の中に苦しんでいる多くの人たちもいらっしゃいます。どうぞ主よ、あなたの愛と憐れみがまたそうした人たちの心の中にも届いていくことができますように、何よりも私たち自身が神様の愛に満たされて助けの手を伸べることができるように、私たちを強めまた用いてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たち一人一人が神様の愛、恵み、その祝福に預かって、また喜びを持って生活することができるよう、何よりも私たちの心を強くしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも神様が私たちの心に約束の御言葉を豊かに与えてくださり、また神の御言葉によって強められ、また立ち上がり歩むものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はマルコの福音書の1章の40節から45節まで、読んでいただきました。この中には一人の病の人が癒されたということが記されてあります。聖書の中に、このイエス・キリストの癒しということが出てきます。現代も、いろんな病気が次々と出てきているのではないかなと思います。コロナウイルスというのもですね、もう本当にその昔からあったわけではなくて、もう突然、2020年、もうそのことによって、私たち自身の、社会生活も随分様変わりすることがあったと思います。で、教会も礼拝が制限される、 しかしその代わりに、まあ、インターネットを使って、まあ、礼拝ができるっていうですね、そういうことで本当にこの変化がもたらされたようなことがありました。でも現代医学が発達してもこの病気っていうことがなくならないっていうことを考えさせられます。しかし聖書にこのイエス・キリストが癒される、そしてまた回復の恵みが与えられる、このことが今日読んでいただいた聖書の中に記されてあるわけです。まず一つのことは、絶望の中でも希望を持つことができるということを私たちは知ることができます。ここにツァラートというですね、あんまり聞き慣れない病気の名前が出てきます。もうこれはもう言うなれば聖書特有のもう病の名前ではないかと思います。ある聖書には重い皮膚病とか出てきてるんですけれども、しかしそれは人間だけにその病気が発生するっていうのではなくて、聖書を見ると革製品やまた家の壁にもですね、それがこの出てくるというわけですから、それはもう人間の病気ではないということを私たちは知る必要があると思います。そして昔はそれがこう雷病って言われてですね、もう雷病っていうのはもう差別用語で使ってはならないわけなんですけれども、ハンセン氏病と、それともう混同されたっていう時期がありました。私も山口県にいた時に、ハンセン氏病の患者の方々の施設に行ってですね、そして一緒にお茶を飲みお菓子を食べて歓談したことがもう随分前にあるんですけれども、もちろん感染することはありませんでした。でもそのことによって自分が差別されたり、中にはもう家族からもう戸籍を抜かれてしまったという人もいらっしゃいましたけれども、でもそれでも神様は見捨てられなかった。イエス・キリストを信じることができて自分の心が慰められて本当に回復できたんですって言って、私は握手して帰ることができたわけなんですけれども、ここに出てくるこのツァラートという病は詳しくは分かりません。しかしその病に取りつかれると実は社会から隔離されてしまう。人との交わりを持つことはできない。もう家族からも切り離されるというような、そういう状態になってしまうわけです。私も映画のベンハーを見たときに、そのベンハーのお母さんと妹はですね、もうその病になった、もう人だぞ離れたもう偏僻なところでですね生活しているのを、ベンハーは見つけて、そして最終的にはイエス・キリストが流された十字架の血潮がもう雷雨とともにもう流れ込んでですね、お母さんも妹も癒されたという、もう本当に感激するようなシーンを見たことがあるわけなんですけれども、イエス・キリストは私たちを実は癒してくださる方である。そして社会からもう切り離された人も実は回復することができる、交わりを再び持つことができる、その希望をイエス・キリストは私たちに与えてくださる方です。で、この当時このツァラートに侵されているという人はですね、人に近づくともう石で打たれるということがあったわけです。もうそれはもう死に直結します。しかしこのツァラートに侵された人がなんとイエス様のもとに来て、ひざまずいて懇願したあるわけです。もうこれは命がけの行為だと思います。もう近寄ってきたら石で打って構わない、死んでも責任は問われない。ですからこの人はもう命がけ、そしてこの人は懇願して何と言ったのか、お心一つで私を清くすることがおできになります。彼はそう言ったんです。清くしてください、 ではなかったわけです。清くすることがおできになる。ですからこの人には信仰があったということです。まあ、聖書の中に人にはできないが神には何でもできるというですね、言葉があるわけです。神様は不可能を可能にしてください。多分この人は他のところでイエス・キリストが人々の病を癒されるという情報を得ていたんではないだろうか。でも情報だけだったら情報にしか過ぎないわけです。私たちの時代もいっぱい情報がですねあります。もう中にはもう、まあインチキもですねあって、時々ニュースでもこれを飲んだら病気が治る、もうそう言ったらアウトになるわけです。まあ元気になれるかもしれないだったらですね、古代高校にはならないんですけれども、治るっていうことはもう言えないわけです。ところがこの人はイエス・キリストは清くすることができる。だからこの清くするっていう言葉は非常に大切なことです。先ほども言ったようにサラートっていうのはもう聖書の独特の言葉、多分今現代でですね、私はこのサラートに侵されてますっていう人はもうユダヤ人の中でもないだろうと思います。そしてそれが治ったら旧約聖書のレビ記の14章に出てくるんですけれども、それが癒された証明をですねしてもらう、まあ、それは後でも話をするわけなんですけれども、今はそういう人はいません。というかもう祭司そのものがいないわけです。死んでもないです。まあ、中には私はまあユダヤ人で祭司の家系だったという人はですねいるかもしれないんですけれども、今私は現実に祭司でそういうことをやってるという人はもういたら、それはもう全くの偽物だということになるわけです。まあこの人はイエス・キリストにはこの清くすることができる、その信仰があった。まあ、私たちは神様にお願いするお祈りするってことがあると思います。じゃあその時に私たちの信仰はどうなんだろうか。本当に神様が求めているものを与えてくださる、その祈りの中に確信を持っているのか、それとも半信半疑でですねできるかもしれないけれどもできないかもしれない、まあ、私たちも自分の祈り、神様の求めがどれほどのものであるのかということが問われるのではないかと思います。しかしこの人は私を清くすることがおできになります、彼は確信を持ってそう言った。ですから私たちも祈るときには半信半疑ではなくて、神様は必ずおできになられる、その確信を私たちは与えていただきたい。そしてその信仰を持って私たちは神様の前に近づいていき、そして御業が行われる、そのことを私たちは信じるものでありたいと思います。そしてもう一つのことは、このイエス・キリストは憐れみの手を伸べてくださるということです。自分は撃ち殺されても構わない、まあおそらくはイエス・キリストの周りには他の人たちも大勢いたんではないだろうか。だからツラウトに侵された人が来たら、近づいてきたらもう石を投げていい、命がけで来る、その人に対してイエス様はどうされたのか。41節を見ると、 手を伸ばして彼に触りとあるわけです。その当時この世にできるような人は私はイエス様以外にはいなかったと思います。本当に直に触れてですね、その人に憐れみをかける。人を憐れむっていうのは私たちはできると思います。心の中でかわいそうだ、でもいくらかわいそうだと思ってですね、本当にその病に取りつかれている人を手を伸ばして触ることができるんだろうか。あのコロナウイルスも致死量が非常に高い、もう初期の時には感染したっていうだけで隔離される、そしてもうみんなマスクをつける、もうそれがもう立ちどころに広がっていったと思います。まあ、今でもマスクつけてる人はいますけれども、しかしあの当時はもうそれこそコロナウイルスがもう死に至るような病のようにですね、受け止めていたことがありましたし、もう芸能人でも感染してもう死んでしまった、もう家族は葬儀も出せなかった、もう骨だけが返ってきたということがもう初期にはあったわけです。まあ、まさにザラートっていうのはそれぐらいにですね、人々から恐れられていた。だからその病に侵された人の胸中はどうだったんだろうか。人と交わることが許されない、もう全く孤立して、もう孤独でですね、誰からも愛されないんだ、自分は一人ぼっちだ、もうそういうような状況の中で生きている。だからもちろん将来もですね、希望もない、そういう人生を自分を過ごさなければならない。まあ、この間超党会がありました。で、ある先生と話をしました。自分も羽曳野の療養所に入っていた。ところがそこで自分は聖書を読み、イエス様の話を聞いて癒されたってですね、まあ食事一緒にしながら話をしたわけですけれども、その時に私はある一人の方を思い出したわけです。教会に来られていて、私も結核療養所に入っていた。そして自分がそのことが分かった時にもう家族から離されて、そしてもう自分がそこにも強制的に入らされて、で、まあ、もう熱が出てですね、非常に苦しかった。まあ、そこにはなんと斎場もあったそうです。だから自分がここから出れるのはもう焼かれて灰になって煙にならなければ出ていくことはできない、もう本当に絶望状態だったそうです。でもその方もそこでイエス・キリストの救いを聞かれた、そして信じた。そしたらなんとその人も癒されてですね、対処することができた。まあ、私も聞いたんですけれども、なんとそこではたくさんの人たちがイエス・キリストを信じる、そして1年にはもう60人の人が洗礼を受けられた。私も聞いて驚きました。ああ、そういうことがあったんだ。今はもうその施設はありませんし、別の病院がそこに立っているんですけれども、ああ、絶望が希望に本当に変えられる。そして重要なことは何かっていうと、イエス・キリストが愛と憐れみの手を伸べて触れてくださる。で、私たちの教会にも来られた豊田達彦先生、まあ、私も高校生の時に声をかけていただいたり交わりを持ったりしましたけれども、もうあの先生はもう型破りっていうかですね、普通お見舞いに行く時には白いガウン着て、マスクして手袋をはめて、そして患者さんとまあ交わることができる。 でもその先生は全部そんなものつけないで、もう素手でお菓子を持って行って一緒に食べましょうって言って、食べてお茶飲んでですね、もう患者さんはびっくりするわけです。一体この人どういう人なんだろうか。でもその中にイエス・キリストが癒してくださり、そして救ってくださる。もうその先生は患者さんと平気で握手したり、時にはもうハグしてですね、本当に驚いた。そして聖書に書かれてあるイエス・キリストは本物だって言ってですね、信じる人たちが起こされていった。まあ、柏教会にも紹介されて来られた方何名か私も知っています。だから今もイエス・キリストは働いておられる。いろんな病はあります。でも重要なのは、実は私たち自身の心の状態がどうなのかということです。私は病気してないし、体も丈夫だ、元気だという方もいらっしゃると思います。じゃあ肉体が元気で永遠に生きることはできるのか。私はできないと思います。必ず寿命が来る、死ぬ時があるわけです。じゃあその後どこに行くのか、わからない。そのように多くの人たちは答えられるわけです。じゃあそこに希望も見出すことはできるんだろうか。私は難しいと思います。いや、むしろ死んだ後にも自分の将来が開かれている、そして誠の安息が与えられるんだ、もう永遠に変わることのない喜びを得ることができる、そう信じるならばですね、私たちは希望を持つことができると思います。キルケゴールは死に至る病ということをですね、彼は語りました。まあ、言うなれば私たちの心の中にはその病のもととなるもう罪がある。まあ、私たちは生まれながらわがままでですね、もう自分のことしか考えられない、それが私たちの性質ではないだろうかと思います。そして時には心が固くなになって強情になる、人の言うことを聞かない、そして時には人を見下したり自分が傲慢になる。まさにそれが心の病ではないだろうかと思います。言うなれば私たちの心はその罪によって汚れている。今はこのツァラートという病はないかもしれませんけれども、しかし私たちの心の内を見るならば、まさに本当に死に至る病、その罪があるということを否定することはできないと思います。そしてそれによって私たちの心が暗くなる、もう人との交わりもですね、疎ましくなってしまう、下手をすると孤立するっていうこともあると思います。でもそれでもなかなか人を愛せないし許せない、そういう思いが自分の心を支配してしまう、もうそれが自己嫌悪になってしまうってことがあるのではないだろうかと思います。一体誰がそのような自分を憐れみ、そしてまた自分の心を清くしてくれる人がいるんだろうか。イエス・キリストは実は私たちの心を清くするために来られた方であるってことです。今読んだ聖書の中ではこのツァラートをですね、清くする、もうこのツァラートっていうのは汚れた病ですから、当然その当時、まあ、神殿があったんですけども、礼拝に行くことなんて絶対できない。それは言うなればもう神様との交わりを遮断されてしまう、人と会ったら石を投げられる、もう全く孤立しまって本当に孤独な中を自分一人が歩いていかなければいけない、まさに愛のないような生き方、 もうそういう状態であったわけです。まあ、もちろんそういう病気でなくてもイエス・キリストを信じて救われて心が変えられた人もたくさん出てくるわけです。ルカの19章を見るとザーカイという人が、もちろん彼は病気ではありませんでした。しかしまさに彼は人を人とも思わない、そして不正を行って高い税金をかけて自分の懐に入れる、そして彼は金持ちになった。しかし誰からも愛されない人間になってしまったわけです。しかし彼のところにイエス・キリストは来られた。そして彼はイエス・キリストと交わることによって心が変えられたわけです。人を愛する人になった。自分の財産を貧しい人たちに分けて与える、そして不正をしたものはもう4倍にして返す。彼は言うなればお金の奴隷から解放されて、本当に心から人を愛せる、そういう人に変えられることになったわけです。ですからそれは言うなれば、どんな人をもイエス・キリストは癒すことができる。それが41節のところに、私の心だ、清くなれ、そう宣言されたわけです。イエス・キリストの心はまさに憐れみ、そしてまたツァラートの病に侵されていても手を伸ばしその人に触れてくださる、それがキリストの愛であるわけです。そしてその宣言によって、なんとこの人は42節を見るとすぐにサラートが消えて、その人は清くなったと聖書には記されてあるわけです。だからそれはもう一瞬のうちの出来事であった。もう薬飲んでですね、徐々に良くなっていったっていうのではなくて、もうイエス・キリストが私の心だ、清くなれ、その言葉によってその人は全くツァラートが消えてしまった。もう奇跡としか言いようがないわけです。でもこのことはイエス・キリストはただの人ではなくて全能の神であるということが分かります。なぜならば創世記の一章のところを見ると、暗黒の中にあって光あれと言われたら光が現れた、そして水でみなぎっていたところにこの陸地を現れよと言われたら血が乾いてですね、陸が現れた。創世記の一章に出てくるわけです。だからそれができるのは全能の神であるということです。ですからイエス・キリストは神であるから、そのたった一人の人をも癒されないことはできないわけです。癒すことができる、そしてその人には必ずできるっていうその信仰があって、信仰によってそのツァラートの人とイエス・キリストはもう結びついた。もちろんキリストの方がですね、手を伸べて彼に触って癒された。私たちも自分自身の心がどうなのか、私たちは肉体的には元気かもしれない、でも心が疲れ果てて、ひょっとしたら病んでいるかもしれない。しかしイエス・キリストは私たちを癒してくださる方である。まあ、聖書には2つの言葉があります。それは呪いという言葉と祝福という言葉です。私たちはなぜ日曜日に神様を礼拝するのか、それは神様の祝福に預かる大切な目的があるわけです。だから私たちは礼拝っていうのは義務的なものではない、ただ単に神様が命じておられるっていうだけのことではなくて、私たちは神様から祝福を受けるために、私たちは神を礼拝する、そして私たちは信仰によって イエス・キリストとつながり、そしてまたその恵み、祝福に預かるわけです。そして私たちは礼拝するときに、目に見えるものは何かというと、大体プロテスタントの教会には十字架が掲げられているわけなんです。もうカトリックの教会に行くとですね、もっと生々しいキリストの像もついているようなですね、ところもあるんですけれども、なぜ十字架なのか。それはイエス・キリストが私たちが罪を犯した、その結果を受けるべきその呪いを代わりにあの十字架の上で受けてくださった。まあ、ぜひ読んでいただきたいのはガラテヤ書の3章の13節です。そこでキリストは私たちの呪いを受けてくださった。そしてまた私たちをその呪いの中から贖い出してくださった。その約束があるわけです。ですから私たちはこの十字架、イエス・キリストが身代わりとなって死んでくださり、そして私たちはその十字架によって自分の罪が許された。そしてその証拠があのキリストが十字架の上で流された血潮です。そしてそのことの約束はヨハネの第一の手紙の一章七節、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束があるわけです。一体自分の汚れた心をどうやって清くすることができるのか。それはイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちの心の罪、汚れをイエス・キリストは今も洗い清めてくださる。そして心の罪、汚れから清められて救われている人たちがどんどん起こされているということも事実です。私もそれを信じて心の中の罪、そして汚れをイエス・キリストが十字架で血を流して許してくださる、それを信じることが私はできたわけです。キリストの与えるその癒しは肉体だけの回復ではない、私たちの心をもイエス・キリストはその十字架の力によって癒してくださり、強めてくださって、私たちは心が回復することができるわけです。そしてそれの明らかな一つの出来事がこの読んでいただいた聖書の中に出ています。それは清くなったということの証明として44節を見ると、言って自分を祭司に見せなさいという言葉が出てきているわけなんです。行ってってどこに行くのか、祭司ってどこにいるのか。その当時祭司はいました。どこにいたかっていうと神殿にいたわけです。そして神殿で礼拝のさまざまな働きをする。ところがその神殿に入る、そのためにはそのツァラートは癒されていなければ絶対入ることはできません。不可能です。でも彼は完全に癒された。ですから彼は祭司のところに行くことができた。神様を礼拝することがもう公で可能になったということです。まあ、モーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい、それは旧約聖書のレビ記の14章にですね、その捧げ物のことが出ています。ですからこの人はそこに行ったでしょう。ところがもう一つ、彼は45節を見ると出て行って触れ回り、この出来事を言い広めたというのが出てくるわけなんです。でもイエス様は言い広めないように言われたわけなんです。なんでそんなこと言われたのか。まあそれは今でも同じだと思います。それはもうご利益を求めてやってくる人がいっぱいいる。だから同じツァラートに10人の人がかかった、で10人癒されたんです。 でもイエス様に言われた通りにした人は一人しかいなかったっていうのが出てくるわけです。だからもうほとんどの人は自分の求めているものだけ与えられたらそれで終わり、多分今の時代でも同じではないだろうかと思います。イエス様はただ単に人を癒すために来られたっていうのではないわけです。イエス様の目的はこの一章の38節に出てきていますけれども、それは福音を伝える。その福音は何か。私たちは死の中から救われて、永遠の命が与えられて、天国で生きることができる。イエス・キリストはまさにそれを伝えてくるためにこの世に来られた方であるということです。だから私たちはただ単にご利益だけではない。永遠の命に預かる。それが私たちの実は命の源となっていくということです。まあこの人はそれをですね、守ることはできなかった。というのはそれはどれだけこの人にとって回復したっていうことが大きな喜びだったんだろうか。自分は病に侵されて、人々から離されて、家族も来てくれない、一人寂しく虚しく生きていた、そういうものが癒されて、そしてまた再び神殿に行って礼拝ができる。人々も見ているわけです。お前どうしてこんなに元気になったのか。それはイエス様を信じて癒してもらったからだって、まあ、言わずにはおれなかったと思います。まあ、彼には癒されたものの喜び、回復の恵み、その力が表されている。願わくば私たちにもその恵み、一言で言うならば祝福です。祝福に預かって私たちは心からイエス様に感謝を捧げ、また喜びを持ってですね、生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今の時代ツァラートという言葉を聞きません。しかし私たちの心はどうでしょうか。まさに自分勝手、また神を知らない、そんな状況で生きているのではないでしょうか。罪の支払う報酬は死であるとはっきり聖書の中に出てきています。私たちはそのままであるならば、まさにもう呪いの滅びの中に行ってしまいます。しかしイエス・キリストは私たちに真の命、復活の命、永遠の命を伝えるためにこの世に来てくださいました。また私たちの病、私たちの心も癒して、私たちにこの神様との交わり、恵みの回復を与えてくださいます。どうぞまた私たちもイエス様に私を清くすることがおできになります。そしてまたイエス様も私たちの心に手を伸ばして触ってくださり、私の心だ、清くなれ、どうぞまた私たちもこの恵みに預かるものとさせてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人に神様あなたの豊かな恵み、また祝福を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。